さあ、
はい、
2月も、
うん
ね、この暖かい陽気に乗って探検が始まります。
お口へと進みます。
興味あるあるコーナー、第3金曜日は名物企画でございます。洋楽につけられた衝撃の放題ワールドに突入する、笑い放題、
食べ放題、
やりたい放題、探検タイム。知ってます？あ、知らない？
はい、
あ、本当、このサビはどうだろうね。ここの部分は知ってる。これ有名だよね。
はい、
She ran away って言ってましたけど、はい、ランアウェイっていう、オールディーズのやっぱ、アメリカン・グラフィティの映画の中で印象的なにかかるシーンがありますね。
はい、
このランアウェイ、ラランランランランアウェイ、
ランアウェイ、
ね、あとこの、はい、オルガンソロね、これ、
はい、
オルガンなのか何なのか、ね、何なのこれ。要するにこのビートルズが出てくる前の、うん、いわゆるオールディーズ、
はい
ね、
うん、
ロックンロール世代だな。プレスリーもの近辺、
はい、
うん、になってくる。
プレスリーからビートルズの間ぐらいですね。
そうなんだよね。これ歌っているのが、
はい、
デル・シャノンという方。
デル・シャノン、
デル・シャノン、
はい、
うん、デル・シャノンはもう亡くなってるんですけれどもね、はい、この放題、去年はいろいろと、
はい、
なんでそんな放題つけんのっていうのを言ってましたけど、
はい、
今年はちょっといい放題も
なかなかいいセンス、
なかなかいいぞ、
はい、
この放題っていうのもちょっと紹介していかないと、うんう
んうん、
放題界がちょっと揺らいでるから、
はい、
コステロ温度以来
そ
うなんか揺らいでるから、
ね、はい、
このデル・シャノンのラナウェイは放題が何回かこのシリーズで私、
はい、
言ってきてるかもしれない。
お、
悲しき街角、
はい、あ、これがそうなんですか。
これが悲しき街角、
へ
え、悲しき街角っていう感じで聞いてみて、これ この憂いを帯びたこの ね、
そうですね、
悲しき街角って感じだよねこれね、
はい、
だから雨の中、はい、ね、歩いてる
し、かもメジャーになってて、
そうメジャーなのここから、うん、マイナー始まりのメジャーサビだから、はい、
うん、
俺がよく使う手だよこれ自分のオリジナルとかで、
はい、
うん、
へ
そうなんですよ。
ランアウェイが悲しき街角、
そう、
いや素敵ですね。
そうなんだよ、はい、ランアウェイっていうのはさ、はい、要するにこう逃亡していくっていうね、
そうですよね、逃げてった的な、う
ん、逃げていくっていうイメージがあるんだけど、
は
い、これを 悲しき街角にするっていうところがね、
そうですよね、
うん、
なんか動いてるものじゃなくて街角というものをタイトルにしてるんですよね。へ
ー、なんかねすごく日本人のつけたタイトルだっていう気が、
は
い、
う
ん、とてもするんだよ、風情を感じる
のね。そうですね、
うん、
なんかあの、まあ、例えば人とかにスポットを当てるんじゃなくて情景にスポットを当てるっていう感じはすごくしますね。
デルシャノンのラナウェイいいよねっていう会話はした覚えがないね。デルシャノンのやっぱ悲しき街角はいいよねって言うと、言ってる俺も実感があるわけ、はい、なんかこう、うんうんうん、そういう意味ではこの悲しき街角っていうのはよくつけた放題だなという、ね、
はい、
センスを感じるんですが、
はい、
ここにまたオチがあって、
はい、
デルシャノンはこれで大ヒット、
はい、
もう日本でも大人気、
うんうんうん、
ね、
はい、
してからというもの、はい、次の曲次の曲次の曲、
はい、
全部街角がつくようになって
しまう。あら、かわいそうに
、うん、
せっかくよかったのに。
その次がね、花咲く街角ね。
あら
その次がさらば街角、
いろんな街角ありますね。
で今度はちょっとイレギュラーで街角のプレイガール、
先に街角がついちゃった
しかもプレイガール出てきちゃった、
プレイガールが出てきちゃった、もう
すごいですよ
街角シリーズ、
う
ん、
街角のストレンジャーっていうのもとにかくね街角が多いの
いろんな街角ありますね。
そう、角ばっかり攻めてる感じの人みたいになっちゃって
そうですね
、うん、カドラーになっちゃったのか、
角ばっかり
カドニストになっちゃって
五番の目でできてる街みたいな、ね、
そうそうそう、角とだオセロやったら強いタイプ、
そうそうですね、角取ってく感じ
そうそうそうそうこれがそのまた放題の文化の面白いところでね、
うんうんうん、
なんでそうなっちゃうんだっていうところがまた放題らしいね、
はい、
うん、というわけでね、
はい、
悲しき街角から始まりました、
はい、
やりたい放題探検隊、
うん、
ね、いやー今日も、
はい、
これが本当に音楽の楽曲のタイトルなんだろうかと疑わざるを得ない。
そうですね、
自分でリストを、はい、入力していておかしくなりそうです。
ひどすぎますもんねもうなんか、うん、あの全然一貫性ももちろんないですし、うん、もうあの曲名を入れる単語じゃない
ですね。そうだね、
はい、
うん、音楽のタイトルによくこんなのがなったなという、
うん、
まあ現代は現代であるんですが、
はい、
よくこれをこんな放題に なんでしたんだろうっていう。
そうですね、いやね、
理解ができない
ように、できません。
去年1年間やって、
はい、
もうすごい放題がたくさんね、
はい、
出てきて、
うん、
で1年分まとめたでしょ私ブログで、うんう
ん、はい、
俺のブログの中 の、はい、あのアクセスランキング第1位ですよ今、
あ
の
記事あれが
あれが
みんな見てるんだ
あれアクセスランキング第1位ですよ俺のブログの中で
なんか音楽業界の人とかも見てるんじゃないですか、もしかし
かもしれない。
いや、こういうまとめ方があるかと、
そこまでまとめたのは今までもしかしたらいなかったかもしれない、
ね、いなかったかもしれないですね、うん、
だから1回5曲やる4曲やるでしょ、
はい、
それ1年やってるからさ、
う
ん、ね、
そうですね、
結構だから50、60曲近くやってる
やってますね。
でそれ一気にこう、
はい、
ね、
そうですね、
列挙したわけだから、
しかもジャンルレースでいろんな観点からやってますから、ね、
そうそうそう、結構快挙だったと思うんですよ。
いや、そういう快挙、そういう意味で、そう言われれば快挙ですよ、ね、
それにまたいらんコメントたくさんつけてるっていうそれも快挙だと思う、
快挙ですね、
ね、
はい、
うん、で今日もさまざまな放題が、
そうですね、
もともとは洋楽なんですよ、
はい、
その洋楽を日本で発売する際、うん、放題というものをつける、
はい、やっぱ
映画でもそうですね、うんうん、ありますよね。その放題ですごいのがあるという、
はい、
その企画、
はい、
1年通してやって、
はい、
今年もまた第2フェーズが始まったので、さらに探検を進めていこう。
もうちょっと1年探検したところじゃもう奥深すぎてわからなかった。
本当ですよ、
はい、
もうね、かなりいろんな放題紹介してきましたけどまだあるかと。
そうですね、
いうところでございますが、
はい、
これでもかって言って出てきますね
出てきますね。
さあ今日はどんな探検が待ってんの楽しみでございますが、
はい、
さあじゃあ一つ目の探検始めましょう。
はい、では最初の探検地、
はい、
1曲目は、
うん、
無責任武士
ねえ、せっかくさ悲しき街角っていう風情のある、
そうですよ
ね、無責任武士、
武士、このまず武士が、
うん、
この日本にしかない、
そうだ、ね、
うん、節という、うん、なんていうか観点というか、
そうだ、ね、
うん、
洋楽の中に使わないよね、はい、
そうですね、うん、やっぱコステロ温度と一緒ですね。
そうですね。
いやいやいや、なんでその外国のものに武士ってつけるんだと、うん、
つけた。
やっぱスーダラ武士とか、
スーダラ武士だよね、
ヤスキ武士とか、
ヤスキ武士、
そういう武士で、
炭鉱武士、
炭鉱武士とか、うん、そうですよね。
結局日本古来の、うんうんうん、まあ伝統娯楽芸能歌謡みたいな、
そうですよね、
ものに武士をつけるよね、
うん、お祭りの節とか
踊り、
うん、そういった節なのに、うん、まずそこから分かんないですね。
洋楽につけた武士が、
はい、
ね、
しかも無責任と聞けますか。
無責任すぎるよな。
そんなこと
武士をつけること自体無責任だよね、は
い、そうです。あ、それ自体がそうですよ ね、
うん、そ, うだね。
そんなこと歌っちゃいけませんよね。
そうだ、無責任武士、
はい、無責任武士って、うん、これはあのどっちの視点からかなとはちょっと思いますね。
はあ、無責任被害者加害者、
そうです、
はいはいはい、
無責任な人が無責任武士だぜってもう適当に歌ってるのか、
うん、
あいつ無責任なこと言いやがってっていう方なのか、
はいはいはい、
どちらかというとあの、うん、植木仁さん系か、
スーダラ節、
スーダラ節系か、
うん、
遠藤周作さんのあの、
はいはい、
あいつにほあんな男に惚れやがって、
はい、って
あれみたいななんか嘆き節という
急にそっから来た、
はい、なんかこのどっちの節なのかな。
遠藤周作さんの裏横で紹介した、
そうですそうですそうです、あの裏横で2年3年前ぐらいに紹介した、うん、その
あんな男に惚れやがって
無責任な、うん、みたいな感じの、うん、怒ってるのか、
うんうん、
もうちょっと適当な人の、うん、楽観的な人なのか、
はいはいはいはい、
どっちなのかなっていうのがまずあります、
ね、そうだね、うんうん、
でも見たかこれ漢字で無責任武士って漢字じゃないですか、
うんうんうん、
このなんか字面の硬さから、
うん、
ちょっと俺はやっぱり嘆きの方が強いのかなって。
あ、そう、うん、なんか俺はどっちかというとクレイジーキャッツっぽい気がするけどね、はい、なんとなくね、
うんうん
う
ん、
字面からするとね、
うんうんうん、
無責任 OK みたいなさ。
そうなんですよ、やっぱ無責任って、
うん、で結局クレイジーキャッツって無責任を売りにしてたもんね。
そうですね、
とか、はい、空港の世は無責任だもんね、うんうんうん、だからそっからしかそれにつながっちゃうんだよどうしてもね、
はい、
うん、
やっぱ無責任というのは、まあ、それこそ言ってますけど、
うんうん、
この世は無責任なことばっかりですもんね。
そうだね、
はい、
責任なんて感じてたらもうやってらんないですよ。
そうですね、
この世の中
なんとか責任というリスクを逃れるためのこう、うん、リスク管理をやってる社会ですからね。
何でも責任取りなさいっていうもんね今ね、
はい、
責任の所在はっていうもんね。
そうですね、でもそれって割と日本のイメージが強いというか、
そうだ、外国はどうなんだろうね、分かんないよね。でも誰かしらが責任取んなきゃいけねえっていうさ、
そうですね、まあ、
どんな問題でも、
はい
ね、最高責任者が取るのか、
そうですね、
現場責任者が取るのか、
うん、
なんでも今では不祥事が多いでしょ、すごく
多いです ね、
ね、まさに、はい、まさにこの曲をさ、ま、
いや これがその明るい方で言っているんだったら全然いいですね。
まあそうだね、
みんなに聞かせてあげたいですね。
だから責任の所在はってこう言う人にクレイジーキャッツを聞かせてあげたいな。ね、
ちょっと力抜けますからね、
うん、
でふっとあの冷静になって考えれそうです ね、
そうだね、まあ、だからといってさ、
はい、
その悪気を助けるわけじゃないですよ。
まあそうです ね、
ね、
はい、
そのなんか不祥事は不祥事だろっていう話なんだけどさ、うん、責任逃れる人は多いよね、はい、でもね、
そうですね、
責任逃れる人は多いし責任の所在を追求する人も多いし、はい、
そうですね、
もうだからな、何なんだかなって。
これを聞いてそのふっと力が抜けて、まあ、やるときやらなくちゃいけないんだしぐらいのやればいいじゃん、
ね、自分のことにはまあ責任持てよという話、
ね、そうですね、
自分のケツは自分で拭えよというところではあるんだけどさ、
はい、
でも、まあ、ある程度さ、はい、責任を負わなくてもいいようなことに負っちゃってたりそれがストレスにつながっちゃったりとか、
そうですね、
この精神的な負荷につながるんであればさ、はい、
うん、
ちょっとあのなんか別にもうほったらかしてもいいものはあんじゃねえのっていうところはあるよ ね、
うね、うん、余計にこう背負うこともありますし、
そうだね、
はい、
うん、責任感じすぎちゃうとさ、
うん、
痛風になるよ。
ストレスで。
そう、もうね、あの痛風持ちから言わせてもらうとですね、
はい、
栄養過多とか贅沢なもんばっかり食べてる時代が痛風っていうのはもうとっくん昔の話なんです。そんなの、もう今現代病で、
はい、
もうストレス社会の中の病気なんだよ、
う
ん、本で読んだんだけど、
はい、
俺は で俺がやんなきゃ俺がやんなきゃっていう管理職にすごい多いんだって、うん、俺がやらないと物事が進まないとか、
はい、
もう思い込みすぎちゃって責任感の強い人ばっかりがもう痛風になってくるらしい、
ね、なんかそれそんな病気です
ね。もちろん栄養過多っていうのもあるよ、うん、結局あのプロレスラー相撲取りが多いから、
ね、まあ、不摂生でなることはなる人はもちろん
食べ過ぎとかね、
はい、
うん、それもそういう病気ではあるけども、うん、それとはまた別にそういうなんかこうなんか変ドーパミンみたいなさなんかこう、はい、そういう分泌物があるわけで、うん、
はい、
でそれがこの尿酸を作り出すということになってね、うん、
はい、
で発症しちゃうわけですよ、
はい、
だから責任感の強い人もなりやすいからそういう人はこの無責任武士を聞いてね、
そうですね、
うん、はい、いけばいいんじゃないかな、
いいですね、
俺とか特に、ね、
聞きたいですね。
これはどんな曲だと思う。
もうでも今のこの話からすると、
うんうん、
本当にコミックソングというか、
ああ、うん、ダカッ
て、そうですね、
みたいな、
もう完全に頭の中で植木等さんが流れてますからね。それかドリフターズとかそういう、
そうだよね、
はい、
でもなんで無責任武士にしたかね、洋楽を。
そうですね、
そこも分かんないね、
うんうんうん、
アーティストを聞くとさらに意外ですよ、
はい、
これはねイギリスのプレスリーと呼ばれた、
はい、
トム・ジョーンズ、
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 はい、
メッキメッキラミーの人ね、
はい、
あとはアナラテテタラランタウスダウラ、
はい、
ね、
朝の番組でよく流れてる
人
です、
ね、そうそう、あの人、あの人、
うん、トム・ジョーンズ、
あの人トム・ジョーンズ、
はい、
もうなんか人生ラスベガスみたいな
人、そうですよね、結構なんか華やかな、うん、爽やかな、
うん、
きらびやかな感じのイメージがあります。
テッテレッってあるでしょ、
はい、
あの感じなのよ。
へえ、
この曲も。
へえ、
あれはよくあることさっていう曲だけどさ、
はい、
このよくあることさにすごい近いサウンドなの。
でもそしたらやっぱりまあコミックソングとは言わないけど、
う
ん、まあ楽観的にっていうことなんでしょうね。
そう、あんま背負い込むなお前、
気にすんなよっていう感じなの。
そうそうそうそうそう、
あ、なるほど。
でも武士って何よ。
確かにそうですね、
そこね、
なんかそうですね、
そこトム・ジョーンズ OK だったのかっていう、
ね、あともう一声してほしいですね。考えれば出てくると思います。
でもいい感じ、あのトム・ジョーンズのあのグイグイな感じがするよ。グイグイに、グイグイに無責任って俺初めて聞いたよこれ。
そうですね。
こんなに無責任を謳歌してる人もあんまいないと思う。
出るのか出ないのか全然わかんないですね。
めっちゃ無責任だから。トム・ジョーンズ、無責任武士、こちら聞いていただきたいと思います。来た来た。
もう明るい。
Now let me ask you something. Have you ever felt that you weren't responsible for the things that you do? When the girl that you were with is just too much. She is so out of sight, baby, that all you can say is, well, I'm not responsible. Not responsible for anything I do when I'm with you. I'm not responsible. It's impossible to be so very near. You got such a hold on me, you make it seem so easy, but it's true. Oh yeah, I get such a happy feeling knowing that you feel the same way too. Oh baby, alright. I'm not responsible.
れはすごいですよ。
いや本当ご機嫌ですね。
こんなに力いっぱい俺無責任だしって言ってる人も珍しい。
もうまさにやりたい放題です
もん、ね、俺無責任だからなんか言うことあるみた
いないいじゃねえかよ。
そう
楽しいじゃねえかよ。
すっごいよ。ここまで言われたらいい、はい、もうあなたには責任取らせたくないですっていう。
そうですね、
責任のある仕事はこの人にさせたくないって。
いいよ好きにやっててって。
俺無責任だけどどうよお前みたいな。
分かったでもそうですね、無責任が押し付けがましいですね。
すっごい汗だくの無責任なんだよ、はい、もうだからなんか
すごいですね、
はい、血管浮いてる無責任なやつなんだ。もうなんかさ、
おらー
おいやだっ、ね、てい
や元気だな。
ここまでだとさ、はい、逆に気持ちいいね。
スカッとしますね。
もういい、
はい、
う
ん、晴れやかな気持ち、
カラッとしてる、
はい、なんかいいですね。
これぐらいもう無責任であることを堂々と言いたいね、はい、うん、
言いたいですね、うん、はい、
叶わねえよ。
そうですね、うん、叶わないです、
宴会で、
はい、あらい会計なんてどうでもいいだろ。どんどん酒持ってこいよ。どんどん頼んじゃえよ。
責任なさすぎるな。
お前たちも一緒に飲もうぜ。
発言が本当に無責任すぎるな。
いやでも近くにいたらこっちもなんか気分が楽しく、
楽しいだろうね、
はい、
うん、
なんかもう
楽しいけど、はい、誰かが陰で責任を負ってるよね。
そうですよね、うん、その分
そう誰かにしわ寄せいってるだろうっていう、
ね、
この責任の取らなささは誰かが責任取ってるよ、はい、絶対、ね、
もうメガネカリカリやって、もうなんかやってる人いるでしょうね。はい、
はこんだけ騒いでやさ、はい、困っちゃったもんだ。
困りましたね、う
ん、トム・ジョーンズ、
はい、
無責任武士、
うん、
全然武士じゃねえじゃん。
武士じゃないですね、
うん、
はい、
ね、嫌になっちゃう、もう、
そうですね、
なんで無責任武士にしたんだろう、はい、分かんないね。
そうですね、
うん、さあじゃあ、
はい、
2つ目の探検、
はい、
もう1つ目の探検でだいぶ疲れちゃった
けど、そうですね、うん、無責任にやられちゃいました。
無責任武士、無責任独唱だよもう。さあ、
はい、
じゃあ2つ目いってみよう。
2つ目の探検地2曲目は、
はい、
くたばれキャベツ野郎。
無責任武士の次はそれですか。くたばれキャベツ野郎、さっきのトム・ジョーンズが居酒屋で言ってたんじゃない。
そうですね、
くたばれキャベツ野郎みたいな
言っててもおかしくないです、ね、もう全然トム・ジョーンズに歌ってほしいです。
何このタイトル、
はい、
くたばれキャベツ野郎って、
もうこのキャベツ野郎が全然わかんないですね。全然なんか言われてもピンとこないです。もうけなされてるやろ、なんとかやろうって大体けなし言葉だと思うんですけど、
そうだね、
全然キャベツやろうって言われたところで、いやまあそう言われても別にいいけど。
そうだね、野菜のさ、
そうですね、
まあだおたんこなすみたいなこと言いたい。
そうですね、多分、うん、ボケなすみたいな、
そうだね、
そういうことでしょう、ね、
そうだね、
この当変僕みたいな、うん、ピーマンみたいな、
うん、そうだね、
なんかそういう、どうキャベツ野郎ってでもどういうけなしかな。
大根役者とか、
そう、あ、そうですね、はい、
うん、芋野郎ある、
ね、あ、そうです
ね、芋野郎あんのにな。
割とじゃあその野菜ってちょこちょこ使われますね。
そうだね、
はい、
うん、
そのキャベツの
キャベツがでも悪いイメージでこう人に
うん、
ね、言われるって、ね、キャベツもこれ侵害じゃない。
侵害でしょうね、うん、まあでもそんなこと言ったら芋も
なすも、
なすも、
芋も大根も
な、ね、
ちょっとなあれだけど、は
い、なんかその、うん、皮の顔の面、
はい、
面の皮が何枚もあって、
はい、
こう剥いでも剥いでも剥いでも面が出てくると、皮が出てくる。で最終的に芯は実がない、まあ、芯はあるんですけど実がないみたいな、お前キャベツ野郎だな。
なんでコミック明智小五郎みたいな感じ。変装がうまい
二重面相みたいな。なんかそういうのをけなすときに、
うん、
お前はキャベツ野郎だなって、
ああ、
どうせ中身ないんだろっていう、なんかそんな、
ああ、うまいね、
面の皮ばっかりこう、
はいはい、いろいろあって、
うん、人当たり良くして、
はいはいはい、まあ、八方美人的なところがあって、
そういう時にキャベツ野郎って使うのかな。まあ使ったことはないです
ないね、
今までも。
キャベツを飲んでんじゃないの、いつも。
お前キャベツばっかり飲んで、
宴会あるごとにキャベツばっかり飲んでるからくたばれキャベツやろうみたいな。
それはもうあの全然けなさなくていいですよね。自己管理をしてるちゃんとした人なんですよ、ね、真面目な人なんですよ。
くたばらなくていいよね。
くたばらなくていい、
くたばらないためにキャベツ飲んでるんだから。
そうですよね。
でもくたばれ呼ばわりされるとな、
はい、ひどいですよね。まずくたばれってもうあんま使わないですもんね。
ああそうだね、
うん、
相当嫌なんだろうね。
そうですね、
キャベツ野郎が。
くたばれキャベツ野郎、
いつも普段からあのキャベツ野郎あのキャベツ野郎って呼んでるけど、
はい、
もうこの時だけはもうくたばれが出てきちゃったもんだから
そうですね、
暴言にも程があるよね。
もう暴言も暴言ですね。
くたばれキャベツ野郎みたいな、この
びっくりマークついてもおかしくないぐらいですね。
ご近所のなんか中華料理屋の旦那が怒ってる時とかそういう感じがするよね。なんか
くたばれキャベツ野郎、
出たくんなこのくたばれキャベツ野郎みたいな
敷居は高すぎぞ。
昭和によくありがちな光景だったような気がする。
でもやっぱキャベツ野郎って出てこないですね。
出てこないね。
くたばれキャベツ野郎ですもんね。
これが曲のタイトルだっていうからさ。
そうですね、う
ん、
いや
全然わかんない。
まあでもそのキャベツ野郎というものを何かに例えてるんだろうなと、はい、そういう例えば、
うんうんうんうん、
曲のイメージから言うと、はい、やっぱパンク的なものなのかな。
パンク、
はい、うん、こう社会的に、
はい、
反社会的なことを歌う。でくたばれってよく、まあ、そういう人たちって言うじゃないですか、うん、
はいはいはい、
でキャベツ野郎は例えばその政治的な偉い方の何かを例えて比喩して、うんね、キャベツ野郎っていうパンクなのかな。
パンクロックね、
はい、
うんうん、サウンド的には、
はい、
まあ確かにいい線いってるかなと思いますが、意外な人がやってるんですよ、これも。オフランスの。
オフランスの。
オフランスの方でして、
はい、
もう著名な方。
へ
もう様々なそのフランスのフレンチポップを生み出した、
はいはい、
セルジュ・ゲンズブールが、
はい。セルジュ・ゲンズブール。
もうだから、フランスのフレンチポップを生み出した方ですね。で、ダンディーで。
はい、
まあ、低い声で、
うん、
数々のフランスの女性たちを虜にした、
はい、
ナイスミドルな。
へ
もうゲンズブールにどれだけの人たちが、ね、男性、はい、ゲンズブールに憧れたことがね、昔ね、はい、俺より全然上の世代だけど、全然上の世代だけど、
ゲンズブールってもうなくなってます。
もうなくなってます、ね、
あれなんか毎年ゲンズブールの、
うんうんうん、
なんかなんていうんですか、追悼イベントみたいな、
あのジュテームのさ、はい、あの男性の方だよ。
あ
ジュテームって歌あるじゃん、
はい、
その あじゃあ男性の方、
はい、うん、あれなんとなく
シャルロット・ゲンズブールのお父さんね。
うん、うん、なんかあの佐伯健三さんっていうアーティストの方とか、はい、毎年それやってるような気がしますね。
まあだから一言で言うとキザ。
あ、うん、でもやっぱりそういう感じでしょうね、う
ん、ジュテームって言ってるんだもんだって
それが、うん、くたばれキャベツ野郎。
そうくたばれキャベツ野郎ってアルバムの1曲目でアルバムものタイトルもくたばれキャベツ野郎。すごいですよ。
何を訴えたかったんだろう。
あのねちょっとじゃあ曲を聴いてからね、
はい、
お話ししましょうかね、
はい、
セルジュ・ゲンズブール、この人の曲がこのコーナーでかかるとはなくたばれキャベツ野郎。違いました、
はい、
くたばれキャベツ野郎
おー、なんだなんだなんだなんだ。
すごい、
Je suis l'homme à tête de chou.
すごい。
Moitié légumes.
そっちの方ですよね。
job, à feuille de chou, à scandale, qui me donnait le beefsteak. J'étais fini.
Foutu.
すごいですね。
まあ、ほとんど語りですよ、
ね、そうですね。音程あんまり気にしてないですよね、この曲に関しては。
くたばれキャベツ野郎というコンセプトアルバムで、
はい、
床屋さんが舞台らしいんですよ。
は
フランスの一角に、
はい、
街角の一角にある、
はい、
床屋さんにいる女性がいて、
はい、
その女性になんかアプローチをしてる頭がボサボサの男がいる、
はい、
それが要するにキャベツみたいな頭だからって言って、
はい、
くたばれキャベツ野郎っていうようなタイトルがついてるようなね、キャベツ野郎と呼ばれる男と床屋の綺麗な女の子の物語、
うん、なんか一つの小説の、まあ、タイトルというか、
そうそうそうそう、
あの物語の、
そうそうそう、
はあ、
それのオープニングの曲なんだ、アルバムの。
いや、もう最初からなんでそんなこと言っちゃうんだろうな。いや、いいじゃない、もうアプローチしたって、アタックしたって。
で、実際なんかキャベツのような頭の彫刻の、フランスにある実際の彫刻がジャケット写真になってるんだよね。だから文芸的なんだよ、だからどちらかというと。キャッペーツとか
言う、なんか後ろのサウンドと合ってない
合ってない、
なんかちょっとクイーンを想像しました、
ね、あ、そうですね、
後ろのサウンドは。
ゲンズブールのでも楽曲って凝ってます。
あ、
すごい凝ってる、やっぱり。いや、すごいですね。
すごいですね。
無責任節からくたばれキャベツ、全然楽曲がやっぱり違うね、はい、
そうですね、
うん、タイトルだけとは違う、
はい、
洋楽につけられた衝撃の放題ワールドに突入しております。
衝撃ですよ。
ね、やりたい放題探検隊、もう2曲やった時でだいぶパワーを使い果たしました、
はい、
CM の後まだ2曲あります、
まだ。
こちらの方もお楽しみに。興味あるあるコーナー第3金曜日は、コーノスのゲンズブールがね、
はい、
お届けしておりますよ。洋楽につけられた衝撃の放題ワールドに突入するという、
はい、
やりたい放題探検隊でございますが、
うん、
いやー、無責任節からくたばれキャベツ野郎に行きまして、
はい、
とてつもない放題があるね、
そうですね、
わけですね、
はい、
本当に恐ろしい、
うん、恐ろしいですね。
恐ろしい後半。
はい、恐ろしい後半。
恐ろしいや。
はい。
続いていってみましょう。
続いての探検地、3曲目は、はい、誰かがあれと遊んでた。
誰かがあれと遊んでた。はい、あれは何？どれ？もう、それ。
情報量の少なさすぎ、もうな、じゃあ、何が何して何したでいいじゃないですかね、もう。
誰かがまずわからない。
はい。誰かも最初わからない。
誰かが、あれと。
あれって。あれって。
あれと遊んでたんでしょ。
遊んでたんですね。
遊んでたことは分かるね。
そうですね。遊んでたことだけ
は実態としては。
何か二つのものが遊んでたんですね。
うん。うん、
まず、最初は人でしょうね。誰かがって言って。
誰かがね。
はい。あれは、何なのかと。
うん、そうですね。
物なのかと。
うん。人なのかもしれないね。
あれは、まあそうですね。うん、あれはよって言いますからね。
言うよね、
はい、うん。女ったらしのあれはよみたいな、うん。
誰かがあれと遊んでた。
はい。あれってでも本当、物の可能性もありますからね。
そうだね。
ぬいぐるみとかを刺すのか、うん、あとまあペットとかを刺すのか。
うん、おもちゃだね。
そうですね。おもちゃですね。俺が思ったのは、ね、うん、のび太がドラえもんと遊んでた。
あ、何にでも当てはまるわけですね。
そうですね、うん、ドラえもんをあれとする、
うん、誰かがあれと遊んでるわけだからね、
はい、うん、のび太がペッパーと遊んで、うん、最近はもうペッパーくん、
誰かがっていうことはさ、
はい、
不明なんだよね。
もう伝える気はないですね。
誰かがっていうぐらいだから、
はい、
これを語ってる主人公からすると、
はい、
まず誰かが分かんない。
分かんないですね。
でも、はい、あれははっきりして
る。あ、そうですね。自分の中であれっていうのは知ってる。
そう。
はい。
で、仮に、ドラちゃんなんだったら、うん、誰かがドラちゃんと遊んだはずだと。
うん。
いう、はい、一種のミステリー、
ね。そうですね。ミステリーです、ね。
遊んでるようなんだ、どうも。
はい。
ドラちゃんは。
うんうんうん、
誰か
と。誰かと。
うん。
それ伝える必要あるかな？
誰かがあれと遊んでた。
この、やっぱり、 に曲を作った、まあ、邦題が現代と近いんだとしたら、うん、
はい、
なんでこの曲を作って、うん、どういう気持ちで世に放ったのかが分からないですね。
分からないね。
何を伝えたいのか誰かが、別に誰でもいいし、
そうだね、
それが分かんなければもう意味はないし、
うんうん、そうだね、
もしかしてあれは遊んじゃいけないものだったのかとしたら、あれと遊んだのかと、誰かがあれと遊んでたよ、はい、あれはやばいよ、
あーとか、なるほどね、
うん、
はいはい、
あれが
あれと遊んだやつがいる、
うん、
誰だっていう、
ね、そうですね、あれとは遊ぶというのは、はいはいはいはい、
遊ぶべきものではない、
ない、
あー結構いい線いってるかもしれない、
あー本当ですか、
うん、
あら、
うん、
なんかそう、もうそうしか思えないですね、
うん、
もう
どうだろうね、これどう、何を言いたいんだろうね、でもね、
うん、
これはどんな曲でしょうか、
これは、
うん、
先生あたりが来るのかなと、
はいはい、
思いました、
はいはい、
雑把先生あたりが、
あ、雑把先生あたり、
はい、
はいはいはい、あ、誰かがあれと遊んでた、うん、あ、フランク・ザッパありそうだね、
そうですね、
確かにね、
うん、
うん、あれとかよく使うからね、
そうですね、その
なんか雑把が使ってるわけじゃないんだよ、雑把の放題の担当者が使ってるんだけどね、はい、
なんか不明、なんかすごくもやっとした、
はいはいはいはい、
なんかものなのかなって、
なるほどね、
はい、変拍子が多かったり、
はいはいはい、うん、戦前ブルース、
うわー、もう戦前の人何を言いようとしたんだろう、
戦前ブルースだから、はい、これブラインドボーイフラーという盲目の弾き語りの人、
はい、
Somebody's been playing with that thing、
あ、
誰かがあれと遊んでるんだよ、
そのままですね、
うん、
うんうんうん、
あれがどこにかかってるかだね、
そうですね、
うん、なんかの道具、
はい、
誰かがあの道具で遊んでた、
はい、
だったらまだわかるね、
うん、
あとそのあれがその自分の女っていう意味があるかもしれない、
かもしれないですね、
うん、誰かが俺の女と遊んでた、
はい、それをやっぱあれという、
うん、そうそうそう、はい、そこがあるかなともちょっと思ったね、
うんうんうん、
聞いてみよう、
はい、
ね、ブラインドボーイフラー、戦前の曲ですよ、
は
あ、誰かがあれと遊んでた、聞いていただきたいと思います。コースト系なんだよね、このブルースね、
はい、
ブラインドボーイフラー、私大好きなんで3枚ぐらい CD 持ってるんだけど、その中に、はい、まあ、たまたま入ってた、うん、誰かがあれと遊んでた。
これは当事者なんですかね。
当事者だろうな、
うん、もしかしたらなんか口の軽い言いふらし、うんうん、
ああそれもあるかもね、
いろんななんかもうすぐ言って回る、おい誰かがあれと遊んでたぜって、もういい、
もう本当になんかブルースの世界だね、はい、
そうですね、もう余計なことを、
な、うん、なるほどね、あ、うん、それあるかもしれない、
はい、
うん、
へ
え、はい、面白いタイトルをつけるもんだなと思いますね、意外と直訳なんだよね、
そうですね、
誰かがあれと遊んでたんだって、
はい、
そういう曲だよこれ
は、ね、そういう曲です、
1935年、
はあ、
1935年の報告です。
1935年から誰かがあれと遊んでたよ
っていう報告をいただきました。 ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、じゃあ、はい、ラストだ。
そうですね、
うん、
はい、
2月のラストの探検地、
最後の探検地、
はい、
最後探検地4曲目は、
うん、
旅立つゴリラ。もう今日何ですか一体。
くたばれキャベツ野郎、
あれとか
旅立つゴリラ、
ゴリラとか
無責任です。
無責任、
旅立つゴリラ、
全体的に無責任でしたね。
そうだね。曲名
旅立つゴリラ、
旅立つゴリラはどうする、
も
う
国語のなんかあの詩みたいですね。
旅立つ、
小学校の国語の教科書に載る、
はいはい、
詩みたいですね、
はいはいはい、
旅立つゴリラなんか朗読してほしいですもん。
旅立つゴリラ
だよね。そうですね。
なるほどね。
漫画とか、うん、なんかアニメとかにもなりそうな感じですよね。
そうだね。
うん。なんかゴリラ。
どっちかっていうとそういう話なのかなと思っちゃうよな。う
ん、ゴリラが、そう、うん、例えばお母さんを求めて、
うん、
いろんな、そう、出会う。
そうだよね。ディズニーのなんか感じがするね。
そうですね。
うん。
まあ、ゴリラという、
うん、
チョイスがまあどうかとは思いますけど、
はいはいはい、
まあ、でもミツバチハッチとかなんかいろいろな動物虫とか、
うん、
こうフューチャーするものがたまたまゴリラだったんだろうなって、うんうん、
はいはいはい、
でも旅立つゴリラっていうのはどう、うん、まず何から旅立つのか、
そうだ、ね、
どこから旅立つのか
曲名としてどうかっていうところで、まずちょっと漠然として旅立つゴリラ、
うん、
それでは聴いてください。次の曲は旅立つゴリラです。それがよくわかんないんだよな。
そうですね、
うん、
も
う
これこそ本当にあの、うん、何を思って作ったのか、
そうだね、
なんとなくその本当にこう情景があったのか、
はいはいはい、
まあ、実際というか、
うんうんうん、
それかゴリラを何かまた比喩しているのか、
うん、
どういうことなんだろう、
どうなんだろうね、旅立つゴリラ、うん、なぜゴリラが旅立たなきゃいけないのかっていうの
が、ね、そうですね、ちょっとやっぱりまあ人に近い動物として、
うん、
やっぱなんていうんですかね、
うん、
旅立つその背中を見るとなんとなく哀愁漂うような、
あ、でもゴリラは哀愁漂うよね、
ですよ ね、 ね、なんかそんな気がして、
う
ん、背中がすごくなんか寂しそうな、
ね、
うん、のは思い浮かぶ感じかなと思うんですよね。
問題はどこに旅立つかだな。
そうですよね、
うん、
こう本当に群れから旅立つのか、
うん、
動物園から抜け出して旅立つのか、
うん、
森から旅立つのか、 なんか何からなのかが大事なのかなっていうのは、うん、
ゴリラ保育園じゃないかな。
ゴリラ保育園って何ですか。ゴリラ保育園そういう保育してるところ。
ゴリラ保育園からいよいよ旅立ちの時を迎えるんだ。
卒業シーズン
そうそうそうそうそうそう、旅立たなきゃいけない時が来たんだ、ついに。一人立ちだろ、
ゴリラが、
うん、
ゴリラの一人立ちってそうですね。
そうだね、
はい、
うん、か、うん、板前で修行してて免許改伝
ゴリラがですよね、
うん、おいゴリって呼ばれてた、その
それは
お前は図体だけでかく
て、もうやっぱそれはだからゴリさんじゃないですか。あの太陽に吠えろとかのゴリさんじゃないですか。
おいゴリって呼ばれて、へいやってた、その
絶対角刈りでしょ、
ね、のれんわけでついに自分の店をオープンできることになったんだ、巣鴨で。
完全に日本、巣鴨って日本じゃないですか。おいゴリ、
おい
ヘイヘイ旦那、
お前にこの包丁を託すみたいな感じになって
のれんわけとか、
おやっさんみたいな、
おやっさんってゴリ、
その時にこの旅立つゴリラという曲が
全然日本ですもん。それは哀愁漂います、
哀愁漂うでしょ、
はい、
うん、それぐらい想像できるようなタイトルだね。
そうですね、
旅立つゴリラ、
はい、
うん、でもあれだな、
はい、
都会の生活にもう疲れ果てて、
はい、
うん、
うんうん
うん、動物園で働いてても儲かんないからもうね、もう一回密林に帰るって。
なるほど、
うん、
森に帰る方ですね、
森に帰る、
はい、
うん、
そうか、
動物園はもうやめたっていう
どういうそれを歌う人はもうわからないです、
うん
、うん、
はい、どんな曲っていうか、さっきかかっちゃったんだけどね。
ああ、さっきのでも
ちょっと哀愁あったでしょ。
そうですね、
現代がね、
はい、
チェックアウトディスゴリラなの。
うーわーそのままじゃないですか。
本当にそうなの、
はい、
1970年のアメリカのロックバンドにジョーママっていうグループがいて、
ジョーママ、
うん、
はい、
ジョーママの旅立つゴリラ。
へえ。
これいいよ、すごい、なんか本当に、はい、本当に哀愁がある。
へえ。
なんかすごい好きなのね、うん、ほら
いいですね、
旅 旅立つゴリラ聞いてください。
Check out this gorilla swinging vine to vine, trying to make it to his baby, he don't waste no time. Just like that gorilla swinging tree to tree, I'm trying to find a way to get you next to me. Check out this crocodile as he shed a tear, thinking about his lady, wishing she were near. Guess I feel something like that crocodile. Why don't you come over here and give me a smile?
いい感じ。
いいですね。
いいよね。
なんかゴリラにもいろいろあったんだな。
そうだよね。
言いたくなりますね。
うん。旅立つゴリラ。スマイルスマイルスマイルってもう笑ってお別れだよもう。
そうですね。ゴリラが背中向けながら後ろをこう振り返る感じがもう。
そうそう。もう選別にバナナでも何でも持ってきますって。
そうですね。
うん、
お疲れ様って。
そうそう。なんだろうねこのよくわかんない哀愁は。
そうですね。
旅立つゴリラって。
なんで
一体何を歌ってんだろうな。
そうですよね。
自分で勝手になんか物語作ってんのかな。
あるのかもしれないですね。
ジョーママとかめっちゃマニアックなバンドだよ、
な
かなかかかんないね、ラジオでジョーママとか、初めてかけたしね俺。
いやでもいい曲ですね。
いいよね、
はい、
70年代の、ね、
うんうんうん、
ロックバンドなんかこの感じがするよね、あの、はい、あの時代のね、
うんうん、
旅立つゴリラ。今日はもうこれにてね、
はい、
旅立とうかなと。
旅立ちましょう、
ね、
はい、
洋楽につけられた衝撃の放題ワールド、
うん、
今日は無責任武士、くたばれキャベツ野郎、誰かがあれと遊んでた、そしてラストは旅立つゴリラ。以上4曲聴いていただきました。
4曲
聴いていただきました。やりたい放題探検隊でした。時刻は5時39分31秒を回ったところでございます。タッシー田代と
のすけがお送りしております。
トワイライトアベニュー767フライデー。 Yes! Come on! Come on everybody!
Thank you! Thank you Japan!
Thank you Japan!
Thank you!
来日
来日しました。
We are 来日
We are 来日
いや私もね、
はい、
4日間のそのワンマンライブを、
はい、
ようやくねこうして無事終えて閉幕して、
はい、うん、
ほっと一息な感じの毎日なんですが、なんか全然ね、
はい、
ほっとしてないというか、
あら、
慌ただしいんですよ毎日ね。
あ、
もともと性格が慌ただしいんだろうね。
まあ、
のすけくんは初日に見に来てくださったんですが、
はい、うんうんうん、
なんとあの銀時計、のすけくんは当たってしまいましたですね。
当たっちゃいましたね。
いや、おめでとう。
もう、ありがとうございます。これは本当に申し訳ないですが、当たらないでってもう本当に祈ってました。ちょっと震えまっちゃいました。あ、どうしようどうしようって。当たらないで当たらないで
当たりましたねついに。
はい、
ね、
当たっちゃいましたね。
まあ2012年に始めたんですけど、歌いと語るっていうのは、はい、銀時計を始めたのはもう少し後だった。
そうですね、
最初からやってたわけじゃないんですよね、うんうんうんうん、思いつきで急に一人でやり始めた。もともとポニーで二人でやった
もんね。そうですもんね。
でそれ一人でやり始めて、はい、でしかも当初はくじ引き形式じゃなくて、
はい、
番号札じゃなくて、
そうです、ね、
目の前にいるお客さんに当ててたんです、
はい、
だからそれが嫌だからどんどん目の前からお客さんがいなくなっていった、うん、最前列だけいつも空席みたいな、はい、あとは満席みたいな感じになったんですけど、
はい、
それをその番号制にしたんですよ、うんうん、私が無作為に選んだ番号札の中から、
はい、
パンフレットに書かれている番号と合致した人は答えてくださいっていう、うん、まあ、ある意味抽選の平等ですね。
そうですね、
ね、はい、そうなってからいろんな人たちが当たってきましたけど、その最初の頃って野助君って大体どんなライブでもよく来てくれて、
はい、
北海道ツアーとかにも一緒についてってくれてた、うんうん、
はい、
なんだけど野助君自身がジャイナですごい忙しくなってったから、はい、そうもいかなくなってきた、
はい、
だから年に1回来れるか来れないかになってきた。
そうですね。
その中で、
はい、
よく当たったよね。
いやー本当そうですよね、
うん、
もう当たるんじゃないかと確かに思いました。
そうなんだってね。俺お客さんみんな言うんだけど、
はい、
なんか当たるみたいなんだって、その時って、うん、自分に来るって思う、はい、思うらしいね、実感で、
はい、なんかもう本当に申し訳ないです。全然、うん、嫌とかではないんですけど、はいはい、当たらないでほしいな、今日はもう嫌だなってちょっと思ってて、
ね、
思ってたらやっぱ来るんですね、うん、
はあ、やっぱ来るもんだよね、はい、
しかも僕の持ってる番号が18番、
はいはい、18番
なんか高校の卒業のどの子の、
はいはいはい、
初恋のどの子の見たこと言ってる、はい、うーわこれその番号じゃないかなうーわうーわうーわ19歳であってってちょっと思いましたけど、
はいはいはいはい、
18番でしたね。
18番でしたね、はい、そうそうそうそう、
はい、
不思議なもんなんだよあれは。
そうですね、
はい、でもねもう3回当たったっていう人がいるよ。
へえ、すごいですね、
うん、名古屋で当たってんの1回。名古屋に見に来てくれた人が東京で当たってんのまたすごいよね。
すごいですね。
すごいことだ、
はい、
一応10枚当たったら1回ライブタダだから
まだ遠いな。
色紙10枚貯めてみて
座布団製みたいない
やーすごいです。
いやーすごかったですね、
まあ、そんな野助君大忙しでございます、はい、野助君が所属しているジャイナ、
はい
ね、2人目のジャイナ、
2人目のジャイナ、
はい、ライブインフォメーション、
はい、
お願いします、
はい、2人目のジャイナ、東京なんですけども、うん、ライブをちょこちょこ東京ですることが多くなってきまして、来週23日火曜日、
うん、
代官山のループ、こちらよく使わせていただいてるんですけども、うん、こちらでライブを行います、
うんうん、
続いて3月の7日
月曜日
ですね、
はい
はい、こちらは渋谷のデュオ、
はいはいはいはい、
こちらも、まあ、よく使わせていただいてるところですね、
はいはいはい、暁のり子ちゃんがやってたね。
あ、そうですね、以前やってらっしゃいましたね、
うんうんうん、
そちらで行います、
うん、
で3月の17日、
はいはい、
これも平日、全部平日なんですけども、
うんうん、
3月の17日木曜日、
うん、
これは渋谷のラッシュ、
ラッシュ
というところで行います、
はいはい、
このラッシュが2人目のジャイナの主催で、
うん、
ほかりつけナイトというイベントをいつもやってまして、このボリューム5を行います。
もうボリューム5なんですね。
そうですね、う
ん、
ちょうど先週12日に大阪のビッグキャットというところでフリーライブ、
フリーライブね、
はい、これがほかりつけないとボリューム4だったんですね。
あ、なるほどね。
だから今月1のペースでやらせていただいてて、
あ、
はい、本当にいろいろなアーティストさん、面白いアーティストを呼んで、
うん、
本当に全部見て楽しいっていうイベントを主催してますので、うんうん、ぜひ興味ある方は、
はい、
お越しください、
うん、
それともう一つ去年 その渋谷の WWW で行ったワンマンライブ、
はいはいはい、
これ の、 ワン、
はいはい、
DVD が
出ます、
発売となります。
D 出ます、
D が出ます、 V も出ます、
D 出しします。
D 出しって何ですか、なんかコーヒーの出し方みたいな
D 出しです、
D 出しです、
すごい、
はい、こちら会場とタワーレコードの限定の発売になりますので、
うん、す
ぜひライブにお越しいただくか、まあ、タワーレコードの店舗か、
うん、
あとタワーレコオンライン、
はいはいはいはい、
ネットショップの方でもご購入できますので、
すごい、
はい、ライブ見たことまだないという方もぜひぜひこちらのご購入していただければと思います、
ね、うん、
はい、今3月2日の発売で今予約絶賛受付中です。
お、すごいすごい、
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
D いいね、
D、
DVD がで似合うよね、動画が似合う、
ね、そうです ね、 ね、やっぱ動画ライブバンドとしては、ね、う
ん、動きのある、
はい、
感じでいい、すごい、いい、すごいですね、
はい、
はい、ありがとうございます、
はい、
ます、詳細はジャイナのホームページ、
はい、最後はタッシーさんに全部言ってもらうというね
詳細はジャイナ、2人目のジャイナで検索
ありがとうございます、勝ち、はい、
よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
私はね、歌い人語るは、はい、まあ、いろいろなところで告知してますけれども、うん、今回の4日間のジャガイモ村のね、鷺の宮での4日間ワンマンを終えてから、
はい、
しばらくワンマンはお休みして、何かイベント出演の依頼があれば、うん、なんかちょっと検討しようかなと思ってるんですが、
はい、
の割には、うん、もう次のワンマンが決まっていて、
そうですね、
しかも北海道。
そうですよね。
ね。
はい。
また、森さんが出ます。
おー、しかも森さんは。
森律子特別共演で今回のワンマンライブやりましたけれども、はい、うんうん、やっぱり彼女は札幌出身ですから、
で、
まだね、生まれ故郷で公演したことがないんだって。
はい、その、自分の、劇団でも
劇団でもやったことがないんだって。
やってらっしゃったことないんですね。
う
ん、
だから一回俺それ叶えてあげたくてしょうがなかった、昔から。
もう、それはもう、すごく、もうなんか、素敵ですね。
うん。だから、親御さんの前でさ、
はい。
りっちゃんのね、はい、素敵な姿を見てもらいたいじゃないですか。
う
ん、なので、6月19日、うん、日曜日、はい、札幌。
はい。
のね、うん、ムジカホールカフェという非常におしゃれなお店なんですけど、うん、ライブができるお店なんですけどね、すごい、はい、食べ物とかも美味しいらしいんですが、うんうんうん、そのムジカホールカフェにて6月19日日曜日、
はい、
毎年北海道ライブやってますけどね、うん、今年はそちらでワンマンをさせていただく運びとなりました、
うん、
盛り出します
盛り出します
盛り出しします
コーヒーの出し方みたいな盛り出します
森出です
森出ですもうわけわかんないですね。
ぜひですね、
はい、
まあ、こちらにお住まいの方々も、
うんうんうん、
北海道新幹線が開通しますので、はい、皆さんの心の青函トンネルをね、開通していただきたい
それどこにあるんですか心の青函トンネル、
心の青函トンネルをぜひ開通していただいて、
心の関門海峡と青函トンネル、
そうそうそう、超えてください、
はい、
もう私は飛行機で行きますけど、ね、
ずるいな、
しれっと言いますけど、ね、
ずるいな
しれっと飛びますけど6月19日日曜、だから今から予約すれば早割とかで、うん、結構安く行けるんですよ。
そうですよね、
うん、だから宿泊、うん、ね、とあとは飛行機のセットのやつとかさ、
はい、
まだ全然、うんね、まだなんとか空いてるから、
気づけば今ちょうど4ヶ月前なんですね。
あ、そうそうそうそう、今日そうそうそう、あ、そう、
はい、
19日
ちょうど4ヶ月前、
やばいです、
やばいですね、
本当そうですよもうぜひ皆さんね、
はい、全然ゆっくりしてる暇ないじゃないですか
そうなんですね、実はね
もうお休みするとかって言っといて、
札幌のフライヤーとかも作んなきゃいけないんだ
よ全然もう忙しいですね、
うん、はい、でもまあその間にワンマンがね、
うんうん、
あんまないから、
そうです、
ね、なんとかこうじっくり腰を据えてできる、
はい、
詳しいことは歌い人語るのホームページ全然更新してませんけどねだから更新するから、体一つなんだよ俺体一つでやってるから、はい、ね、もうちょびちょびやるから気長に、はい、ホームページチェックして
そうですね、カチッと
最新情報が載ってないから、最新情報載ってないけど最新情報載るからそのうち、はい
はい、そうですね、
それが最新だから、
はい、うん、それ、まあ、それは最新ですね、
そうそうそう、
はい、
ね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。 CM を挟んでスノーパラダイスをお届けしようと思います